じゃあ今日はイザヤの9章です。
9章、1からね。
じゃあ一言お祈りいたします。愛する主よ、これからあなたの命の言葉をいただきます。私たちの心思いをすべて清め整えてください。御言葉から豊かな命を組み出すことができますように、どうか生徒たち一人一人にその組み出す知恵と力を与えてください。御言葉に感動する思いと心を与えてください。今世のこと、また諸々の肉体的な疲れや眠気、そういったものを一切あなたが取り除いて清めて、あなたの御言葉に集中してこれに当たることができますように、ベレアの人々のようにあなたの御言葉を忠実に調べ、そして真理を組み出し、真理にしっかりとつながる生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、今日は9章全部ですので、
はい、
どうぞ、お読みください、ね。はい、
はい、
はい、
5節お願いします。一人の緑子が私たちのために生まれました。一人の男の子が私たちに与えられました。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられている。これはイエス様のことですね。
そうです。
はい、うん、なんかこのと、なんだっけ、そうですよね。だから一人の緑子ってイエス様を言ってることですよね。
そうです
ね。だからイエス様が生まれて、そして私たちが今それをなんだっけ信じて、だから私たちはいつもイエス様と一緒にいないと変な道に走るから、イエス様のことは何かあってもイエス様のことを忘れたりしてはいけないし、教会から離れてもいけないということをこの5節のとこからよくよく
5節です。
ちょうどやか5なんです。これから学びました。だから教会から何かあっても、雨の日でも雪が降っても、教会のある日はきちんと来ないといけないということをここから汲み取りました。
アーメン。ですね、
はい、
ここね、大切なことっていうのは、
はい、
ここ赤ちゃんが生まれたって、
はい、書いて
ある。一人の赤ちゃんが生まれたって書いてありますよね、
はい、
赤ちゃんっていうのはこうどんどんどんどんこう臨月に向かって大きくなっていくんですよ、
はい、
だからクリスチャンというのは、
はい、
信じた時にイエス・キリストが私たちの中に芽生える、
はい、
イエス様はこう言った、イエス様はこう教えた、うん、イエス様はこうしなさいって言ってる、うん、このことがどんどんどんどん一つ二つ三つって膨らむことによってね、赤ちゃんが1ヶ月2ヶ月3ヶ月大きくなりますよね、
はい、
それと同じように、
うん、
クリスチャンがイエス様を信じてから一つの教えを受けて、それが分かり、うん、そして二つが分かり、三つが分かりって、それでそれをどんどんどんどんどんどんどんどん膨らませていくことによって、
うん、
この信仰の実体であるイエス様を生むようになるんですね。でどういうことかって言ったら、
うん、
詐欺師が、ね、イエス様を信じた、
うん、はい、
で詐欺してはいけないっていう言葉が、ね、
はい、
聞かされた、
はい、
で心の中で芽生われた、うん、ね、そうするとそれがどんどんどんどん大きくなっちゃって、もう詐欺働けなくなっちゃうんです。
あ、そっかそっか。
で詐欺がね、うん、働けなくなっちゃった時に、うん、その実体、働かない、詐欺をしないと働かない、
うん、
実体が生まれた時に、
うん、
一人の緑子が生まれるんです。
あ、そっか、
ね、そういうこと だから働かない、ね、詐欺ができなくなっちゃったという実態を自分でこう赤ちゃんのように託くことができる、ね、そんで、
うん、
その自分の小さい自分から離れたその行為、それは二度と自分の中にまだ入り込まないように、
うん、
真理、ね、働かなかったその真理、ね、詐欺をしなくなったその真理、それをどんどんどんどんこう大きくしていくことができる。だから、福音というのは聞いてね、心が作動されると、どんどんどんどんその福音によって前はしなかったことができるようになって、 良いことですよね。前はしなかった良いことができるようになって、前は平気でやってた悪いことが、福音がどんどんどんどん大きくなることにつれてできなくなっちゃう。これが福音の力なんですよ。で、こういったボロボロのことはね、私たちがやらなければならないことはできるようにしてくださり、ね、やってはいけないことはできないようにしてくださる力が私たちに与えられる、ね、
はい、
でイエス様なんですよ、
はい、
イエス様は、ね、はい、じゃあ読んでください。
もう一回最初からですか、はい、
ストップしたらストップしてね、はい、
一人の緑子が私たちのために生まれました。一人の男の子が私たちに与えられました。
はい、ですね、はい、緑子が生まれて、
はい、
で息子が与えられた、
はい、
でイエス様は私たちにとって息子ではなくて父なる神様の息子ですよ、はい、だから一人の緑子として、はい、主が私たちの中に、ね、生まれるように、ね、天の父なる神様が知ってくださったことが、一人の息子を、ね、
息子
私たちに与えてくださった、はいはい、それもね、最も小さな形で、私たちが宿すことができるほどの小さな形で、ね、与えてくださった、はい、ということで次読んでください、
はい、権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神。
はい、権威、
はい、
ね、驚くべき指導者、うん、そして
力ある神、
はい、ね、そして全能なる神って書いてありますね、
はい、
永遠の父、
はい、
平和の王と書いてある、
はいはい、
ね、このね、全部の職位、
はい、
ね、これが神様からイエス様がね、うん、臨命するって、その臨命を受けているその全てのね、職位なんですよ、ね、でこれらを持って、うん、これらを全部司るその力を持って私たちにね、望んでくださるから、だから前、ね、できなかったことができるようになり、ね、うん、前やめられなかったことがやめられるようになり、
うん、
でその、全ての力、それをここに記されている、ね、はい、通り、ね、うん、権威、ね、それで次何ですか、うん、権威と
権威指導者の力ある神、はい、永遠の平和の君、
はい、でその肩にはから読んでください。
あ、権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力がある神、永遠の父、平和の君と唱えられている、
うん、だから私たちに与えられている方がこういう方なんですよ、
はいはい、
でこの方が私たちが信仰を持って、ね、はい、芽生えたことを、ね、しようとするときに、彼が持っているこの全ての力、今言った、
はい、
この全ての力を持って私たちを支えて、
はい、
それができるようにしてくださる、
はい、
だからこれはもう本当に私たちにとってすごく慰めに満ちた御言葉ですね、
うん、
だから皆さんがなんか人生生きててね、なんか壁にぶつかった時に、それがね、ある権威があって自分が壁にぶつかっているという時は、ね、この箇所 の、ね、彼の方には権威があり、この権威は世の全ての権威を打ち勝つ権威なんです。そうで次、
その名は驚くべき指導者、は
い、驚くべき指導者、ね、もう、計りきれないほど の、ね、うん、驚きに満ちたその、ね、指導力を持っている、
うん、
で次、
力ある神、
はい、でそのね、持っている力というのが神の力だ、
うん、
はい、次は
永遠の父、平和の君と唱えられている。
で全能なる神様ですよね、
はいはい、
ね、そして本当にもうこう知恵が限りない、ね、知恵力が限りない方ですよね、うん、で永遠の父なんですよ、はい、私たちをね、はい、十字架の上で、ね、はい、新たに産んでくださった永遠の父なんですよ、はい、ね、十字架を通して私たちは新たに生まれ変わりましたよね、
うん、
だからイエス様は私たちの救い主でもあり、 私たちの王でもあり、主でもあり、永遠の父でもあるんですよ。私たちを、ね、新たに十字架を通して産んでくださったんですよ。罪には死なせ、ね、生きる命のためには、ね、産んでくださったんです。そして平和な王、だから平和がないときはこのイエス様、平和な王を呼んでください、ね。そしてここに書いてあるこの名前を有効に皆さん覚えて、その都度読んでください。そうすれば父なる神様が与えようとするね、その全てのね、そのこの名前が持つ力は私たちのために与えられてますから、この名前が持つ全ての力は私たちが信じてそれを呼ぶとその力は働き始めます。はい、次の方。
よくわかりました、ありがとうございました。
はい
はい、
ご説お願いします。
ご説、はい。
ダブルでの、ダブルでの、オ
ーダー、5って言わなかった？ 5 でしょ、
あ、そうだ、これだ、これ。
ちょっと、5だから。
一人の、
そう。
すいません、読み直します。一人の、緑のが、私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。金が彼らの肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の地、平和な君と唱えられる。まあ、うちの母が小説読んだみたいだけど、また一つ、この御言葉だけど、同じようだけども、違う箇所です。一つ、緑子っていうことは今、小田さんが語り、教えてくださったことは、緑子という言葉は、イエス様にあっての緑子ですか？
イエス様を言っている。イエス様、父子の、イエス様がこの地上に、ね、来てくださった、うぎゃって生まれてくださったことを、そのことを緑子って言うんです。だからイエス様は小さな赤ちゃんで生まれたでしょ。だからそのイエス様を生まれた時のその形を緑子って言うんですよ。
緑子、なるほど、はい。私たちのために生まれた。その緑子の名は一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼らの肩にある。そうかな、与えられた。
で、緑子っていう言葉が漢字に直すと英字ってもう書けるんですね。生まれたばかりの
血のみ子、血のみ子、
血のみ子のこと
も、まあ、血のみ子のことも
血のみ子とも言うんです
けども、
でもね、これね、究極の話でもっと小さいんですよ。私は見言葉聞いた時にわけは分かんないって聞いてる時多いですもん。でもいつの間にかその小さい見言葉が自分が分かるようになるんですよね。だから信仰はどういうことかって言ったら、わけが分からないで聞くんですよ。でも聞こうとする、それが信仰の始まりなんですね。で、聞こうとすることによって、ね、聞こうとしてその耳をまず捧げる、 こうやって捧げたことによってその耳を受け取ってくださった方が何をしてくれてくださるかって言ったら悟しを与えてくださる。で悟しが与えられた時に耳から入ったその言葉、一番最初はもう全然わけは分かんないから無に等しいというものが、耳をこう捧げて耳から入ってきたものをね、それを主がね耳を受け取って悟しを与えてくださるんですよ。そうすると私の信仰に応じてその悟しの分量が変わる。た例えばねパスタなんかすごいと思いますよ、その悟しがバーって、
はい、
でも私たちはそれぞれの信仰によってその悟しの量が与えられる。今ねこの場所においてもそうなんですよ。同じあのイザヤのね、九章を今向き合っているんですけど、はい、聞く耳の分量も違うし、ね、それによって悟される、ね、悟しも違うんですよ、ね、だからこの、 あの本当にこの耳、耳によって耳を捧げる、聞く、聞こう聞こう聞こうとすることによって、ね、その耳が捧げられて、それであの悟しというものがそれに見合ったものが主から来て、でどんどん理解ができるようになる。でこの場所においても今ね、耳を悟し、皆さんがどのくらい耳を主に捧げたかというのは分かりますよ。なぜかというとそのね捧げた分だけ理解が来るから、でそういうことなんですね。でだから緑子なんですよ、
はい、
みんなにとって量が全部違うの、
はい、
ね、
はい、
みんなにとってイエス様の量は違う。でも、うん、この緑子が生まれた人は、ね、後にどうなるかって言ったら、ね、神の子を与えられている
。あ、神の子、
ね、ね、だから緑子は、ね、信仰、耳を貸してあげたことによって、ね、悟しがどんどんどんどん増えて、それがね神の子になるんですね。神の子、うん、で神の子になって、この神の子、ね、緑子が神の子に変わった時に爆発的な力が生まれる、ね、ね、その時に権威が、ね、権威が、ね、あのその方にあり、驚くべき指導者、ね、そして力ある神、永遠の父、ね、でこれが全部、ね、緑子を聞いている、聞くために耳を捧げる、捧げた分量がどのくらいかによって、これの力が皆さんの中でどのぐらい現れるかっていうのが決まるんです。これすごいと思いません？すごいでしょ。皆さんのこの耳をどれだけ捧げたか、どれだけちゃんと聞いたかによって、ここに書いてあるその全ての力がね、皆さんの力になるんです
よ。
ね、緑子から息子に変わってる。緑子は育てなければならない。信仰によって私たちはね、一つ聞いて、二つ聞いて、ね、三つ聞いて、一つ学んで、二つ学んで、ね、一つ作動されて、二つ作動されて、ということを育てていく。で、これが後には子になる、神の子になって、ここにね、権威だとか驚くべき指導者となって、力ある神となって、永遠の父となって、平和の神、ね、これは全部私たちに、ね、こう与えてください。だからこのよく聞いて、ね、よく聞くことによって、一人の子、ね、子を、ね、あの私たちは育てていただかなければならない。よく聞いてね、悟されると子がどんどん大きくなる。で子がどんどん大きくなった分だけ、ね、権威がどんどんどんどん大きくなって、私の中で、ね、驚くべきね、指導力もどんどん大きくなって、ね、力ある神にあって私も力が強くなって、ね、永遠の父にあって私も永遠を生きる力が強くなって、永遠を渡す力も強くなる。そういうことです、ね、
御言葉は信じれば信じるほどその御言葉の中のパワーを自分自身のものにできるんですよ。
最初はあまりよく分かんなくてもその言葉がこの何回かこういうなんていうんだか家でも復習したりしているとあの時のことだなっていうのはどんどん少しずつ分かんない部分が少しずつ少しずつ自分のものにより近く覚えられてそういうふうに完全な今日の書いてあるこういうふうになっていくんですね。だから今日だけ読んだんじゃなくてこういうことをよく覚えて何かの時イザヤのここを読んだりしてそれを膨らませなきゃいけないわけね。いつもあなんていうの大きく大きく育てるつもりでただこの書いてあることを聞いてそうだったで終わっていけないわけですよね、
うん、そうです。でだからいつも御言葉をいただいたら、はい、その時で終わるのではなく、はい、家に帰っても、はい、それを思い巡らして
復習した
り自分のものにしていけば、はい、ますますその言葉が自分の中で力を持っていくようになって、
はい、
だから例えば主は助け主は我が岩っていう言葉が与えられたらそれをいつも口ずさむことによって、うん、本当に主がどんな時の助けになって、うん、主が盾になって守ってくれる、うん、その力を、うん実体験していくようになっていくんですよ。信じれば信じる。
あのね、今パスタおっしゃった通りなんですよ。主は助け、主は私の岩とかね、それをずっとやってると、あのね、普段わからないの。でも助けが必要な時に、その助けが、あ、これが主の助けだっていうのがわかる。どういうことかわかります？私たちが何か起きた時に選択の1、2、3っていうのがあるんですよ、
あ、はい
ね、その選択の1、2、3っていうのは今まで主は助けっていう言葉が知らなかったそれを口ずさまなかった時っていうのは選択の1、2、3の中で何が助けなのかわからない、
あ、
ね、でも主は我が助けっていう言葉を自分で覚えてそれを普段こうね宣言することによってどうなるかって言ったら何かあった時にバーッと物が目の前にパッと広がった時にどれが自分の助けなのかがさっと分かっちゃう、はあ、そんでいつもだったら私は A っていう人に言ってちょっと助けてよって言ってるはずなのに、はあ、A っていう人がスッと消えちゃうんですよ、うん、そんで今まで自分がこう思っていなかった方法それを試したい、はあ、っていうことになるんですね。で主の助けは完璧なんです、ね、人を頼ると、ね、必ず罠に落ちるけど、
うん
ね、主の助けは完璧なんですね。だからその完璧な助け、ね、それに預かっている時にそこから全能なる力が出てくる、ね、そんでもう私の英知を超えた、ね、すごい素晴らしいそのあのこうアイデアがバーッと出てきてあこれこうやって乗り越えればいい、ね、でそういうのが出てくるんですね。それでこうしてみようと思った時に見た時にこうして見た時に私がやったことに全てのことが私がやったその権威がイエス・キリストから出た権威だからひれ伏してくれるんですよ。盾つかない。昔だったら盾ついてた、ね、いろんなものことが立てつかなくなっちゃう、ね、そういうことです。本当にあのもうこの御言葉ねあの多分皆さん全部でみんなが言っても素晴らしい言葉、ね、もう主から来るということなんです。感謝ですね。今もある人からちょっと電話がありましてすごく難しいあのこのことを今あの人に頼んでいるんだけどあるあの一部が出来上がりましたというその、 あの報告でした。本当に感謝です、うん、だからだからもう絶対にできないようなことだったんですけど一つはできましたということで今連絡があって次あの、まあ、今月が過ぎる前にあの全部できるんじゃないかなっていう。だからまだ引き続き祈っていきたいと思います、うん、お願いします。
祈 違うあの見方をしてたんですけど、2、3、4と6、7、
はい、どうぞ。
闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びも増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの見舞いで喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝きを、肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミデヤンの火になされたように、粉々に砕かれたからだ。そして6節、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられた。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。闇の中を歩いていたあの私の中に大きな光を見た。あのこう6節の緑もが私の中に生まれた時、闇の中歩んでいた私は大きな光を見、死の影に住んでいた私の上に光が照った。そしてあのその喜びが増し加わり、借り入れ時に喜ぶように分取りも物を分ける時を楽しむように見舞いで喜んだ。そして重荷の首輝きと肩の内、彼をしあの私を虐げられていた者の杖を粉々に砕かれたからだ。そして今あの私たちは御言葉をあのすごくこうあの覚えてるっていうことによって、あの本当にわずかな蓄えなんですけど、あのそれをこう繰り返しあの読んでは書き、書いては読みっていううちに、あの御言葉がすごく息吹いてくる、あの生き返ってくる。そして自分にもう語りかけて、うんって思うほど、涙が出るほど自分に語りかけてくる。そういう時に、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその子王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、それを支える。そしてそれが今よりとこしえまでって言われる、そのことがすごくこう内側に、うん、語ってくれるような、そんな思いで読みました。
ですね、これあの川上さん自身がね、そこまで深いあのその意味が多分分かってない状況の中においてね、あの主がこの御言葉を与えてくださったんですけど、もうそっくりなんですよ。なぜかというと、一節ね、昔苦しみにあったものね、で苦しみにあってもう暗闇にずっととどまっていたんですよ、ね、でも暗闇がなくなる。で昔その昔ね、その苦しみにあっていた人々をゼブロンとかナブダリとかに言っているんですね。苦しみにあっていたって。でもゼブロンとナブダリというところはどんなところか、ガリラヤのどんなところだったか、いつもアッシリアという、確かアッシリアですよね、アッシリアというね、その国からね、イスラエルが侵略を受けると一番ひどい被害を受けてた
ところなんですよ。ちょっと列王記の第一列王記の中古書ちょっと見ますか。このね、悪い王様、悪い王様によって災いがね、もう尽きらないんですね。ここにヨロボアムって出てくるでしょ。29節からちょっと読んでください。はい、読んでください。28からがいいかな。はい、
こうしてバシャはユダの王アサの第3年に彼を殺し、彼に代わって王となった。彼は王となった時、ヤロブアムの前科を打ち、ヤロブアムに属する息のある者を一人も残さず根絶やしにした。主がそのしもべ白人アヒアを通して言われた言葉の通りであった。これはヤロブアムが犯した罪のため、またイスラエルに犯された罪のためであり、またイスラエルの神主の怒りを引き起こしたその怒りによるものであった。ナダムのその地の業績、地の彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているから、いるではないか。
良くない指導者が私たちの上に立って、その指導者がやり放題ということを私たちが止めないと、ね、止めなかったことによって、ね、一番弱いものというのがそれ全部災いをもう人受けるようになっちゃうんですよ。だからわけもわからないうちにいろんな災いを受けてきたのが、さっきのイザヤの九章一節に出てくるこの地方の人たちなんですね。これはなんでそうなったかしたら、王様があまりにも悪い、ね、神に逆らった、
はい、
逆らったその政治、
うん、
政策をとって、それを、この国民全体にはびこらせた、
うん、
っていうことによって、もう災いに災いが続くんですけれど、その中で一番ひどい目にあったのが、
うん、
このゼブロンとかナフダリとかカリラヤの一帯 経ったんですよね。でずっとね、そういうもう悲しい思いをしている彼らを主がね顧みてくださって、ね、そこにはイエス・キリストが生まれるその栄光の地としてくださり、イエス・キリストの働き、イエス・キリストが働くその足場にしてくださって、だからもう昔はすごくね蔑視されてたんですよ。なぜかというと攻撃されて入ってきて異表の男たちが女を犯す、そんでそこにねイスラエル人が最も嫌うそういう子供たちが生まれるんですよね。でも女たちが自ら自分が妊娠したんじゃないんですよ、王の間違った、ね、その政策によって、ね、それで神に反逆したことによって、その悲しい、ね、その仕打ちを力がないからほけてしまったということなんですね。それで王の家にそういうふうになって、まだ それに利子がついて、ね、子供が生まれて、それでそこにはね何忌まわしい者の子供たちがそこにはいる。だから向こうにもつけない、こっちにもつけない、わかりますね。戦後日本でも白人の子供とか黒人の子供とか生まれたでしょ、でも白人は白人、アメリカ人だって言わない、言ってくれない。黒人もアメリカ人だって言ってくれない。誰が見てもアメリカ人ですよ、ね、だから向こうは向こうでもう遊んだ実態してしか見てない。イスラエルはイスラエルで、ね、最も忌まわしいやつらを生んだ。だからもう本当に政治的にも何にも保護されない、そういう歴史が繰り返されているから、この地上、ここ今出てきたこの3カ所というのは政治的にも何も保護されてないんですよ。だからいつも野放しの状態になってるから、こう敵が入ってきた時にはここはいつもすごい餌食になってしまう。軍隊があっても他に増やしてあげて、ここはあんまり増やさない。そういうことなんですよ、こいつらのために門番したくはない。でもこいつらってなんで生まれたのって、ね、好き子なんで生まれたの、違うでしょ、で人間が やることって、そうなんですよ。でそういうにね、本当にこう訳もなく虐げられているその地にね、主の栄光が来たんですよ、ね、苦しんでいた、ね、今この地上、このここの3カ所に住んでいる人たちの苦しみ分かります、わかります、ね、政治的にも保護されない、ね、思想的にも、ね、もう全然土地つかず、どこも直させてくれない、ね、だから本当にもう主直するところ主しかないんです、ね、人々には蔑視された。でも主が化けもなく受けてしまったその苦しみに対して主が報いてくださる場面がここに出てくる。だから訳もなくいろんな苦しみを受けてしまったことが多分カウさんの人生にただただありますよ、理由もなく、ね、これは悪い王にね収められていったそのつけ、ね、その悪い王に収められていて、ね、それでその悪い王に憎まれるものになっていた、だから敵もできる、 ね、味方も敵、これがこの、うん、ね、敵も敵なんです。敵もこっちを敵だとする、味方もこれを敵だとする、うん、忌まわしい者たちがそこには住んでるって。だから敵も敵、ね、味方も敵、そういう状況にあって住んでた人たち、もうこれも神様が顧みてくださるしかないんですよ。本当にそうだと私はもう理解してますよ。でも主がその地をね、栄光の地にする、だからイザヤの9章の2と3読んでください。
闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。光の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。
4節、
あなたが彼の重荷の区別と彼の肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの日になされたように、粉々に砕かれたからだ。
アーメン。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからこの2節3節のことがね、起きるんです。2節3節のことが、うん、素晴らしいですね。じゃあ感謝します。アレルヤ。だからこの2節と3節のことがね、この笠原家にね、起きるね、起きるために何をしなければならないかって言ったら、自分がゼブロンとナブタリ、ガリラヤであったっていうことをね、この時私はゼブロンだったね、この時はナブダリだったね、この時はね、ガリラヤだったねっていう、その認識をしなければならない。でもその私、その私にこの笠原家に大いなる光が照らされてくれるということで、これを読み解いていくと、これがそのまんま笠原家の御言葉になります。本当わけがわからない苦しみだ、苦しみだったの、なんでって。悪い王についていて受けてしまったものなんですよ、ね、感謝します。アレルヤ。じゃあ次の方お願いします。はい、
19-20、万国の地の明け地光によって地は焼かれ、民は火の一気のようになり、誰も互いに伝わり合わない。右にかぶりついて増え、左に食らいついてもみじたいつ。おのおのの自分の腕の肉を食べる。これ、今までは、いか生まれてよかったのに、なんでこうまた悪いようになったのかね。なぜここまでになったのかね。
うん、
せっかくこれ逃げててね、 機械化徹底とこでつで、急いこう踏まえて、まあ、でっかくいい方向にっていうのに、
あ、これですね、これですね、聖書は聖書は1からあのその順番の時もあるんですよ。そうじゃなくて結論が先に来て、わかります？
映画通りで、
はい、そういうことなんですよ、こういうことをしていたからもうこれ以上の悪はもう見逃さないよって、だから結論を先に挙げたっていうことはどういうことか、暗闇に満ちていた時代だから人の心がしおれてもどうしようもない、時なんですよ。でも希望があるよって、でその希望があるよっていうことをどこまで言ってるかって言ったら、ナブタリとチェブロンとカリアヤっていうもう自分たちから見て最悪に最悪を重ねた地方にもこういう光が出るっていうこと、だからこういうね人たちにもね、最悪に最悪を重ねた人たちにも光が出る、だからね、これあのこれで終わらないよって、だから主に立ち返りなさいって結論が先に出てるんです、ちょうどね日本国憲法っていうのは、ね、私たちが生まれる前からあるんですよ。で生まれてから必要によってその憲法を解いていくんですね、でそれと同じようにね、物事が起きる前に結論を先に言っているんですよ。そんなあの嘆かなくていいよ、嘆かなくていいよっていうことを言っている、
そういうことだ、
そういうことですよ。で、あの今あの中級と20というのはどういうことかしたらですね、神を冒涜する人たちだった、この人たち神を冒涜してるんですよ、あの神をヘッドも思わない、災いが起きた時に彼らは何て言ってたか、こんなもんで災い起こしてみろって言ってるんですよ、ね、お前が起こした災いなんかはもう棒切れに尽きない、ならレバノン過ぎて私は変わろうじゃないかって、ね、こいつらそうだったの。そしてもうついにあの主のね、ね、もうこれ以上はあのこの悪事をあのはびこらせるわけにはいかない。なぜかというとこの悪によってね、あの彼らが悪事を増し加えていくと、もう全部滅びてしまうから。で本当にね幹を切って、ね、そこから新しい新芽が出てくるように位は残さなければ。人々のこう主に対する気持ちを残さなければならないということだから、この時に主がようやくね、あの具体的にこういうことがあなたたちには起きるよ、で幹として悪の幹として働いてきたお前らはこういうにされるということを言ってる。万軍の主の怒りによってこの地がね、あのもうあの燃えるね、民はね、火に燃える、これですよ。あの、どっか、あの、キャンプ行った時に火を起こせって言った時に、あの、一番起こしやすい、あれ、材料持ってくるじゃない。あれ、なんていうの？着火しやすい、あの、こう、燃えるもの、こう、綿みたいな。
綿みたいな。
ものあるじゃない。ね？
最近は着火剤です。
はい、だけど、ダウンみたいな。
で、あの火をね、それ一番火に燃えやすいんですよ。ね、民の状態がそういう状態になる。ね、だからちょっと物が起きた時にはすぐやられる。ね、もう例えばあのチョーティプスがね、誰かがあのかかったっつったら全体にバーッと広まっちゃう。悪いことに対して広まり方がね、そういうもう着火剤みたいにあのね、バーッと火がついた。 でそういう意味だった、ね、それで、うん、そのあの燃やす、
うん
ね、燃やす時に、うん、自分の兄弟でも押します。悪道すぎて兄弟でも押します、燃やしてしまう、
うん、
で例えばの話、何かあった時っていうのは自分がやられながらでも早く逃げてって言うじゃない、映画でも、ね、
あ
なのにそうじゃなくて、早く逃げてじゃなくて、逃げることができる人がそばにいても掴んで一緒に死のうって、
あ
ね、人間としても、ね、あの心を全部失った状態で兄弟も惜しまず、ね、同じ火で一緒にあの燃えようじゃないか、ね、だからどういうことかって言ったらね、ちょっと今日ちょっと馬券買いに行こうかって、この人馬券買いにいたらもう絶対に歯止めが効かない人だから、バッチのみ打つ買うにいたら歯止めが効かない人だから、こいつ連れてったらもう今月の生活費全部飛んじゃうっていうことを分かっていながら、うん、ね、こう心なしのやつらっていうのは、うん、いやお前この間本当にあれだったねって、ね、ついてなかったねって、でもね、3度目の正直で今日は大丈夫じゃない、
うん、
今日は大丈夫じゃないつってまた、でこれが自分が燃えながら馬券買いに行って自分も燃えてるんですよ、経済的に、
うん、
ね、それながら、ね、まだこいつもやったら絶対燃えるっていうのは分かってるんだけど、一人で燃えるの嫌だ、
うん、
貧乏するのは一緒に貧乏しようぜ、うん、っていうことで誘うんです、ね、うん、これがここに出てくる中級説の、うん、ね、
うん、
自分が、ね、燃えやすい、悪いことに燃えやすい、災いに燃えやすい、呪いに燃えやすい、ね、その着火剤になっているのに自分だけが着火されて燃えるのは嫌だ、誘って何人でも一緒に燃えようじゃないかって、赤信号みんなで渡れば、ね、怖くないって言ってるんだけど、ね、赤信号みんなで渡って怖くないことないですよ、ね、信号青信号だけ見て、ね、もう10トントラックが走ってきちゃったら元も子もないよ、ね、人のね、トラックのね、そのタイヤを汚くしちゃいけませんよ、赤信号渡ってその人も生活があるんだから、ね、赤信号みんなで渡ってでボンとなって相手の生活を脅かすんじゃない。だからこの着火剤に、悪いことの着火剤になってるやつらっていうのは絶対一人で死なない、人を誘って一緒に死ぬ。だから、あ、これ着火剤なんだって。そいつは自分の兄弟も惜しまないって書いてあるから。今中級です、
うん、兄弟、
ね、自分の兄弟も惜しまない、ね、だからもう燃えるときは一緒に燃える。お前は燃えないでそのままいるのを見ちゃいられない、
うん、
ね、そんでね、こうやってね、もう欲張って、今日は勝つ、今日は勝つって言っていったのに、どうなったかって言ったら、自分の腕の肉、自分が
噛みちぎる、
食ってる。だから自分の肉を自分でね、魂を自分のね、食い物にしてるんです。
ああ、赤いだ、肉を食って比べて。
こうやってね、掴んで、ね、
うん、
そして片方のは、あーって食べて、うん、自分で自分の肉をね、
うん、
食いちぎって。
う
ん、でも、うん、ね、腹を満たすことができないから、
うん、
ね、もうどうしようもない。
うん、
だから、悪いことで誘い合ってる人たち聞いてください、争いが起きますからね、
うん、
悪いことで誘い合って悪いことをしてる人たちは必ず争いが起きてお互いが滅びる、 だから悪いことは誘ってもいけないし、うん、誘われて行ってもいけない。お互いが滅びる。あ、主の御言葉すごいなと思いますよ、私。悪いことで、ね、誘い合ってるとどうなるかって言ったら、8章21節と22読んでください。あの安藤さん読んで、8章21と22。
彼は迫害で飢えて国を仰ぎ回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神とを願う。神を願う。地を見ると身を苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒追放されたもの。
こういうことが起きるんですよ。悪いことを誘い合ってやってる人たちは、ここ今21と22に書いてあることをそのまんま起きる。そんであまりにも自分がね、こう受ける様が恐ろしいを超えちゃって、心がねもう鈍感になって、何するって、自分がやったことの対価としてこういうことが起きてるのに、それをやめなかったことを悔やむんじゃなくて、なんで私はこんな災いに遭わなきゃいけないのって、って言ってるね。なんで私がこんなこと会わなければなって、神も仏もあったもんじゃないね、
うん
うん、自分がやったことを、なんで私はこんなパガなことをしたんだ、ね、神様があれだけやっちゃいけないって言ったのに、ね、なんで私はこんなパガなやつなんだ、ね、自分の胸を打ち叩いて自分の手足を打ち叩くべきなんですよ、うん、なのにやった自分のことはさておき、何を言ってるかって言ったら、神を呪うんですよ。なんでなんてなんてなんて、絶対しちゃいけない。悪いことを誘い合った人は必ず婚姻になる。21と22の様になる。だから絶対に悪いことは誘ってもいけないし、誘われてついて行ってもいけない。もう大変なことになった。もう22に出てくる通り、ここを見てもあっちを見ても、見ても見ても見ても、行けても行けても行けても、行けても行けてもね、観覧と暗闇と苦しみ、ね、闇しかない、こっぴどい闇の中にね追いやられる。このね22節の御言葉の中で、この短い御言葉の中で闇が3回出てくる。
うん、
ね、どこ見ても助けがない、どこにいてもね、困難と暗闇と苦しみ、ね、暗闇しかない、こっぴどい暗闇の中に追い出され、そこに追いやられるって書いてある。だから悪いことは誘い合ってやっちゃいけません。で、特にこの御言葉が与えられたらやっちゃいけない。そしたら22節21節のことが自分に直接起きちゃう。だからこれの解決方法があるんですよ。これで終わると良くない。解決方法があるの。主日のメッセージ、ウリアが出てきましたよね。ウリアはその地から離れたんですよ。そんでイスラエルに移民してきたの。ね、ウリアが住んでる地にはこういう悪いことがもう日常茶飯事はびこってるから、そこで自分がどんなにね、この暗闇を離れて生きようとしても、もう闇が覆ってきて、もう困難と苦しみがずっとだから、そこに行ってはもうその、呪いから、その地にとどまっては呪いから逃れることができない。そこにいるんだもん、呪われた地に、
うん、
ね、だから 彼何したかっつったら、その呪われたその地からイスラエルに移民したんですよ。ね、でもう一つルカイの福音書に出てくる報道息子、ね、はい、悪いところに行って誘われてやりました、ね、で彼の人生に、ね、イザヤの8章の21と22が起きました、ね、起きたら彼が最終的に決断したのが何かって言ったら、ここに行っては私はもうダメだから、私はここから離れるつって父の家に帰ってきたんです、うん、だからどういうことかって言ったら、悪いことがはびこってるところ、そこに自分一人で身を守ろうとするのは良くない、うんうん、そこから離れる、
離れる、
そこから離れなければならない、離れて初めてね、うん、あのそういうことをしない人たちのところに行って初めてそういうことができなくなるんですよ。水野さんたちが自分たちが一生懸命クリスチャンとして生きようとしてたけど、前の住んでるところではできない、
うん、
だからそこから引っ越ししたら全部できるようになったんです。前に住んでたところ、自分たちが何も悪いことをしようと思わないのに、災いが災いが災いが次から次へと、ね、なぜかというと、そこにいる人たちが呪われた人たち、ね、呪われたところだもん、うん、だからそこにいた時にはもう安息がなかったんですよ、
うん、
ね、で安息がなかったのに、引っ越ししてそういう人たちと縁を切ったら、引っ越しして移民したんですよ、ね、そういう人がいないところ移民したら、こんなに自分たちがね、もう思った通りのその人生、それをもう上回った人生を生きることができる、うん、だから悪いことが起きてる時っていうのはそこから離れる、ね、はい、どうぞ。あのそれ違うこと、そこの家はそれ違いますよ、あの意味が、意味が違いますよ、うん、そこはね、間違ったことによって、あの間違ったことが今定着してるんですよ、それを打ち砕かなければならない、うん、だからそこはそういうことではない、そこはどういうことかって言ったら、さっき9節に 9章の一節に出てくるそういうところです、はいはい、悪夢さんのところ、
あ、セクレントな、
そうそう、そういうところですよ、
うん、なんか、
はい、悪いことを誘い合ってやってそうなってるところじゃない、
はい、
ね、あの王様今まで導きを間違って受けただけ、それによってもう大変なことが起きてる、でも、うん、今ね、あの3人が通って、ね、2対1ですよ、4人が通って2対2か、今主に立ち返ってないのが2人帰ってんのが、ね、秋夫さんとよしこ、ね、それで圭介君はまあのほほんと続かずで、ね、反対はせず、ね、っていうことで、で1人、ね、こうそうなっている、でそれはもう本当に2人が健やかになって、それでその祝福受けた光とされれば闇は出てくる、うん、闇は出てきます、だからそれ種類が違う、悪いことを誘い合ってじゃないか、はい、だから安藤兄弟はこれと似てるようなことが自分の身にちょっと起きてるなっていうね思いがあったら、そこからきっぱりとやめた方がいいですよ。主の御言葉っていうのは、ね、すごいですよ。今まで私たまに思うんですよね。福音を述べ伝えてもその人たちが私に対して本当っていうことを言ってる時があるのね。でその時私真っ向から言いますよ。あんたが見たところで私がバカに見えるかい？私がバカだからこの福音を信じてると思ってるのかい？あなたが見たところで私がバカか？って聞くんですよ。そしたら、いや、河合さんはバカではありません。 バカじゃない私が、ね、信じているのは根拠があるからだよ。だから根拠なしで、ね、そんなことあるかなとかそんなこと言っちゃダメだよ。根拠ないお前がね、私の信仰なんか否定するんじゃないって言うんですよ。私は根拠があってこの神を信じてる、ね、確かの方として私は信じてる。信じてもいないお前が、根拠もないお前が私の信仰、ね、軽んじるんじゃない、ね、私の神を軽んじるんじゃない。でも真っ向から言うんですね。そしたらね、もうなんかもうピタッと固まりますよ。すいません、二度と私にはそういうこと言えないって信じるようになるか、もう二度ともう私と会わないか、
うん、
だからもう本当にね、腹立つの。私より何から何まで全部、ね、踊ってる人たちが、私が信じて私が従う神様をバカにすると、御言葉が自分に差し迫ってくる時というのは、あの意味が2つある。警告していること、立ち返りなさい、呪いだという教え、祝福に立ち返りなさい。主が私たちを試しなさいって言ったのは10分の1だけですからね。だからその他のことで、これやっても大丈夫かな、これやっても平気かなっていうことで、良くないことをやりながらそれを主を試してはいけない、うん、あの一度生まれた命ですから必ず死にますよ、皆さんも私も、ね、死んだ時に、ね、主を軽んじて、ね、そして主を無視した形で息絶えたら、もうそのまま直接あの地獄ですよ。 この世の、ね、生は限りがある。いつかは死ぬ、死んでこの世の生は閉じるんですよ。それが良くても悪くても、でも閉じた後の永遠というのは閉じることができない、永遠だから。だからその永遠を必ず私たちは天国へ生きなければならないんですよ。普段やめなさいっていうことをね、それをやり続けて天国には行けない。あのその天国あるかな、地獄あるかな思った時点であるんですよ、
うん、
いいですか。天国本当にあるかな、地獄って本当にあるかなって思った時点であるんですよ、うん、そんで皆さん、私言いますよ、うん、天国ないと思って行ってみたら、あったらどうすんの、
うん、
ね、地獄ないと思って、うん、ね、行ってみてあったらどうすんの、
うん、
そしたら、
ね、
どっちかわからないということであるんだったら、うん、いいことするに決まってんじゃん、ね、地獄があるかもしれない、天国があるかもしれない、地獄ないかもしれない、天国ないかもしれない、うん、でもあったら困るから、どっちかいいことを 選んどこう、ね、地獄あるかもしれない、ないかもしれない、でもないとして悪事をたくさん行って地獄あったら行こう思いますか？思わないでしょ？
思いません。
え？だから天国と地獄がもし皆さんがあの、ね、信じられないとしても、もしもあったらどうしよう、
うん、
そしたらもしもあったら地獄に行くために今から励んで地獄行こうぜって、その気持ちにはなれないでしょ？もしもあったら私は絶対天国に行きたいと思うでしょ？だからね、私はね、愚か者にはねこれを言うんですよ。それでね、諭されて、あのね、私より天国に先にいた人がたくさんいる、うん、そうですよ、
うん、
で私分かるの、あ、この人今福音受け入れたっていうの、うん、最後の時にイエス様、私を助けてくださいだけ言って死にな、 で私ホームレス天童でそれやったから、いつかは死ぬ、ね、最後の時は本当にイエス様私を助けてくださいっつってから死んでね、で天国で会おうって、目見て分かるもん、あこの人は今福音受け入れてるって、だからもしもっていうね、そういうね安直な考えをしているとするんだったら、そのもしも地獄があるかもしれない、私は今日から地獄行くために努力するぜって、そしたらそういう気持ちになれるんだったらどうぞ努力して地獄行ってください、
うん
ね、もしもあるかもしれないなら私は地獄じゃなく天国に行きたいということであるんだったら、天国に行くためにその歩みをしてくださいね。年の差で天国あの死ぬっていうことはないからね、
うん、
生まれたての子供でも寿命だったら死にますよ、
うん、
今日皆さんの命がこの地上において流れるかどうかは主だけが知ってるんですよ。でその命が今日ね終わりかもしれないっていう思いで、うん、天国に行くために、ね、整えられたその歩みをしなければならない。主イエスキリストの御名によって祝福します。
アーメン。
じゃあ次の方、
落ちたから切り石で立て直そう、イチジク桑の木が切り倒されたから杉の木でこれに変えようというところ と右にかぶりついても上、左に食いついても満ち足りず、おのおの自分の腕の肉を食べるとか、よく分からないので教えてください。
ですね、レンガが崩れましたよね、
うん、
そしたらこのね崩れたことというのはね、溜まっとけば崩れないんですよ。災いが起きてるから崩れてるんですね。でその災いが起きてね、それでこの災いというものは人間の力では及ばないことなんだけど、主を離れた人っていうのは自分の力でね、立て直そうとするんですよ、ね、自分の力で。どういうことかって言ったらね、昨日は行って3000円すりました、今日は行って、昨日は3000円すったから今日は行って6000円買って昨日の分を取り返そう、ね、今日は万馬券を買って、ね、当たったら昨日の分のところじゃなく前に、あれしたなくしたもの失ったもの吸っちゃったものも全部取り戻せるよねってね。欲が、ね、自分でレンガが崩れたのに自分は今度ね自分の考えはどういうことかって言ったら大きい石の塊、それを持ってきてコンコンコンコンコンコンコンコンってレンガこんなもんでしょ、
あ、
ね、今度自分はもっとしっかりとしたその石、
うん、
石でこうこれなんていうのあれ切り石を切ってレンガこのぐらいのものじゃなくて自分は石を切ってこんな分厚い長壁を建てよう、主が与えてくださったその自分の障壁というのは何より素晴らしい障壁だったんですよ。それに対してこいつらはレンガつてる、ね、それで自分の行いが悪いからその主の障壁が崩れたんですよ、ね、だって日本に住んでたら日本の憲法を守らなきゃいけないでしょ。日本に住んでいながら中国の憲法を守ったら日本国の憲法はその人を守ってくれません、でしょ。主がね、盾になってくださっていたのに、この盾になってこの中で生きてるやつらは主を盾じゃなく自分を盾、他の国々を盾としている、ね、そしたら主はこの人たちを守る責任はありませんよ、ね、でこれが私たちがしばしばやってることなんですよ。私たち誰しもがしばしばやってる、ね、 主の守りのうちにいながら主を守りとせずにね、主が忌み嫌うものを自分の生きる方法を家庭とし、主が忌み嫌うものをね、自分のね、やり方としてやってしまう。そうすると主は盾になってあげる必要ないんですよ。なぜかというと身勝手なことを知っているときに主が盾にやってあげたらどうなるかと、あ、こういうことやっていいんだ、やっていいんだって、子供は悪いことしてるときにそのままほったらかしにすると子供は、あ、こういうのってやっていいんだと思うでしょ、うん、それと全く同じなんですよ、ね、私たちが悪いことしてるときに主が叩くこと、叩かれると痛いでしょ、でもそれ叩かれないときが一番やばいの、
うん、
私が悪いことしてるのにね、災いが起きてないときは主から見放されてる。だからね、馬券買いにいてね、負けたら、あ、主が私を見てるんだと思えばいいの、ね、主の守りのそれをね、守りとせずに自分のやり方ね、他のね、主が忌み嫌うものを取り入れてやってるということによって守りがなくなっちゃってるから悪いことがどんどん起きるんですね、
うん、
で悪いことがどんどん起きたらこの時に、ああ、私が主の教えから離れたから、主が忌み嫌うことをやってしまったから悪いことが起きてるんだと思って悔い改めればいい。そうせずに何をしたか、20節の人たち、ね、この人たち、中節で、ね、レンが崩れたから今度はもっとしっかりとしたね、石杖を築こうっつって、ね、石杖をしっかりとしたものを築こうって、ね、そしてその木、これ何木、これ
桑の木
ですよ。桑の木っていうのはね、もう本当に使い物にならないでしょ、ね、なのに主がね、こう建ててくださったね、その建物だとかそれを桑の木で建たされたから私たちは崩された。だからこんな崩される桑の木、真っ平だから私は今度ね、レバノン杉で建てるよって、主をことごとく軽んじてるんですよ。ことごとく主を軽んじてる、ね、あんた粗末な材料で、ね、うん、私たちの城壁、私たちの城冗談じゃねえよって言ってんのこいつら、ね、そんでお前のその粗末なものだから崩れたけど、今度私が建てるものは粗末なものじゃないぞ、私はこんなもので建ててやるから、ね、レバノン杉で建てるんだって。そんで切り石で自分が思った高さ、ね、思った太さで建てるんだって、城壁を、ね、でそしたら、ね、とんでもないことが起きるんですよ。北イスラエルの、ね、同盟国だったんですよ、アラムっていう国は、ね、良くない同盟国なんですね。神様が忌み嫌う国なんですね。ね、それを頼りにして、ね、悪いことしてたからこういうことが起きたのに、起きたのに、ね、もっとそいつらを頼りにしようと、で自分の方法を頼りにしようとする。で切り石で障壁を立ててレバノン杉でということにしたら、後にとんでもないことが起きてるんです。でそのとんでもないことは後で誰かがまだ言うかもしれないから言えない。でそれによってどうなったか、ね、結局はもっと悪いことが起きて二十節、
う
ん、ね、二十節のことが起きるわけなんです、
うん、
もうあのね、もう身内も下手ぐれもない、
うん、
全部敵、自分も敵、自分も自分の敵、ね、人も自分の敵、ね、身内も自分の敵、自分も身内の敵の状態に落ちているのがこの二十節です。自分も自分の敵、自分の腕、自分が食いちぎる、
うん、
そういうことなんです。だから 方法論として行使を愛しよう、ね、それは絶対しない。何かあった時はしよう、なんでこんなこと起きてるんですか、私はあなたに逃げます、あなたは私の盾、私の櫓、ね、あなたが私のレバノンの杉です、ね、あなたが私の城壁ですって、スーッと逃げた。これが一番。ハレルヤ。じゃあ次お願いします。
はい。
はい。
七節です。
はい。
この主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。6節で主権はその方にあるってあって、その主権が増し加わって平和が限りなくて、王座について、そして王国を治める、で、そう、でその、全部がなんか主の熱心がっていうのがなんか嬉しかった。
そうですよ、そうですよ、これね、私たちの、ね、自分を打ち叩きながら励んだことが、ね、こうなったということじゃなくて、私たちが後に受けるべきその栄光というのは、ね、救われて天国に行くこと、地上において病気が癒されて、ね、平和に生きること、ね、貧しさが囚われて、ね、止まれること、もうこの全てのことが、ね、悲しみが慰めに変わること、これが主の熱心によって、すごいじゃない、主の熱心によって、主の熱心によってこれが、ね、成し遂げられる、ね、だからどうするか、主は葡萄の木つってね、ピタッとくっついてるだけ。そうすると主の熱心がそれを成し遂げてくださる、ね、だからもう本当に右にも左にも寄らず、ね、ピタッと主にくっついている、ね、そうでさえすれば主の熱心がね、これらのことを全部成し遂げてくださる。ダニエル書の2章の44節、ちょっと読んでごらん、 2章44節
この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち叩いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。
ですね、あの後にあの国は一つになります。イエス様が、ね、王として治める、そのでイエス様が王として治めるこの国はどんな人も手出しをすることができない、だから私たちこの地上での歩み、これをイエス様が王として治めてくださるその国へのあの歩みにしなければならないんです。世の中の王様はね、政権が変わったり、ね、死んで変わったり、そしてその王様が多ければ多いほど国民の苦しみは増し加えるんです、ね、唯一私たちのために骨折ってくださる王、私たちのために自分の命を差し出してくださった王、私たちを自分の命より愛してくださった王、ね、この王様だけが私たちを永遠に本当にこう担って養って、ね、導いて育んで、ね、生かすことができる方なんです。だから腹で息を吸ってる王様というのは必ず私たちに被害を与える、王様の身勝手な思いで戦争を起こすと言って命差し出さなければならない、ね、王様の大盤振る舞いをするときに税金を、ね、たくさん払わなければならないから生活が逼迫していく。だから世の中の王は力が強くなれば強くなるほど、王が抱えるお抱えが多くなれば多くなるほど国民生活はどんどんどんどん逼迫していく、ね、だからこれから日本もなんか自衛隊をね、なんか強化するとかなんとかって言ってるから、ね、そうすると自衛隊強化された分だけ、ね、組織が大きくなるんですね、組織が大きくなるとその組織をサポートするための、ね、影の組織も大きくなるんですよ、そうするとその、あの費用っていうのは全部私たちの税金から、でそうなるとどうなるかって言ったら、日本は生きづらい国になってしまう、ね、戦争放棄ということにおいて、ね、防衛だけをしている国だから今まで人々が手出すことができないんですよ。なぜか世界唯一戦争放棄をしている国だから、それを叩くと世界が溜まっていないから。でも今度ね、このアメリカとか他の国々の思惑に乗ってね、この攻撃するシステム、それをもう入れてしまうと、今度は攻撃してもいいわけなんですよ、対等だから。なんかがあった時は、ね、でそうするとそういう立場に置かれると攻撃されるかもしれないっていう、そのね、こう危ない、あのそれがもう増えていくから、どうしてもあの武器をもっと勝たなきゃと、相手が鉄砲をね3つ持ったらこっちは4つ持ちたいということをどんどんどんどんやっていくと、北朝鮮状態になっちゃうんですよ。国民生活はもうどうしようもない、ね、そういうことになってしまうんですよ。だから神の王国だけは私たちを虐げることが一切ないんです。私たちのために使える王国なんです。だからこの王国へと歩み、これを私たちのために仕えてくださるこの国への歩みとして、私たちは普段これを歩んでいかなければならない。だから 世の国は信じてはいけません。すごいね、主の烈心がこれを成し遂げる。ブドウの木にきちんと つながっていれば主の烈心がこれらのことを成し遂げる。主の烈心が今日も私を成し遂げてくださるんだ、ね、はい、じゃあ次の方お願いします、
うん、私は3節と4節まずあなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の区引きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの日になされたように粉々に砕かれたからだ。アーメン。この借り入れ時に喜ぶ喜び、分取り物を分ける喜び、なんかこれを想像するにすごい喜び。もうすぐ収穫感謝祭になりますけど、なんか大地の実りが並べられているのを見ると本当になんか嬉しい喜びで、その借り入れがすごい増し加わってる時の喜び、それを、ね、生徒たちに分け合って、これあなたが、これ私が、だからその喜びがすごいだろうなっていうことで、それは主が重荷と区引き、それを全部取り除かれた状態で、今私たちは確かにいろんな区引きを負ってます、まあ、自分自身の区引きであり、あるいは愛する生徒の区引き、縄目で、それが解放されるその時の喜びはすごい。だから主が本当に苦しみのあったところに光として照ってくださって、その闇の上に光が照り渡られた、この喜びを今私たちどれほどそのイメージしてるだろうか、どれほどその期待を持ってシミュレーションして、主が具体的に助けをしてくださったことを、だからもっともっとその時の喜びをイメージして、でその喜びに向かって喜び楽しんで邁進するならば、ね、いろんな手続きありますよ、まあ、でもその手続きも全部本当になんかね、軽く塀を飛び越すような、なんかそんな感覚で、もうそれも全部喜び楽しみになるんじゃないかなって、まあ、ここを読んでて思いました、うん、あと、あと9節と10節、あ、ちなみにですね、8節、このイザヤのこの9章はちょっと何節で分けた方が良かったかなって思えるほどかなり違うんですね、うん、8節以降は主がヤコブに一つの言葉を送られた、それはイスラエルに落ちた。だから何節以前のところは、まあ、安藤兄弟がなんでこんなに違うのって思ったほどの通り、確かにここ何節以前のところはとても将来の予言、以前の時代よりはるか後の時代の紀元0年ぐらいのイエス様の時の予言ですから、だからずっと後の予言なんですね。 でもイスラエルに対してそういう幸いな予言が与えられたんですけど、でも8節以降のところにある通り、まあ、主はヤコブに一つの言葉を送られた、それはイスラエルに落ちた。この民エフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り、高ぶり思い上がっている。だからこのイスラエルに対する 予言ですね、言葉で、エフライムとサマリアに住む者たちは高ぶって、ね、主が言葉を送られてそれはイスラエルの上に落ちたのに、その近辺の人たちはその近辺に落ちた主の言葉を見て知って高ぶって思い上がって言うんですね、レンガが落ちたから切石で建て直そう。だから主がその家のレンガそれを、ね、落とされたんだったら、じゃあ切石で建て直そうじゃないか、ね、イチジクグワの木が倒されたから、じゃあ今度はもっといい杉の木でこれに変えようじゃないか、さっき加谷さんが言ったんですけども、だからあっちの方法が頓挫したら、じゃあこっちの方法があるじゃないかって、ね、軽く主をスルーして、ね、主のその戒めをないがしろにして、主の言葉を受け止めずにスルーして、だからその別の方法、自分の方法に頼ろう、だからこれは本当に傲慢なことなんですね。で11節の方に、そこで主は列位に仇する者たちをのし上がらせ、その敵たちを煽り立てる。列院って北イスラエル王国と屈託して南ユダヤ王国を押そうとしたシリアの王が列院なんですけども、要するにもともと敵国なんですよ、列院、敵です、うん、でもこの傲慢な人たちは、主がレンガを落とされたんだったら、じゃあシリアの王の方を頼りにして、でそれで、結託して物事をその今困ってる状況から助かろうじゃないか、うん、そういうふうに主をより頼むことをせず、敵国を頼って、ね、自分たちで何とかやろうって考える人はみんなそんな感じで、たとえ敵であっても手を組んでそれで、今の状況から助かろうってするんですけども、でも結局ここに書いてある通り、その敵によって自分自身を痛めつけられることになってしまう。主の怒りが燃え上がって、敵国からも蹂躙され、主からも蹂躙されて、で、ね、右にかぶりついても左に食いついても満ち足りない、まあ、本当共食い状態になっても満ち足りないから、結局最後は自分で自分の肉を食べるようになるまで。だからこの8節以降の言葉、まあ、これは、まあ、イスラエルに対する近い将来の予言なんですけども、まあ、当時の紀元前700年ぐらいだったと思うんですけども、だから主の言葉を背ける人、この、ね、全ての諸悪の根源は、旧説と次説ですね、高ぶって思い上がって主がこれだって言われたことをそれを、ね、退けて思い上がって、で主が、ね、レンガを落とされた、じゃあもっといい切石で、主がイチジクの木を倒せた、じゃあもっといい杉で、こういうふうに、ね、主抜きで何事もフォローするというところにこの諸悪の根源があるんですね。だから今私たち主抜きで何とかしようとするその高ぶり、今これこれの困った状況がある、じゃあ、ね、あれとこれをこうこれこういうふうにして取り繕う、ね、主を抜きにしてそういう取り繕いを主はさらに災いを送りつけられるんですね。あと期待しないこともこれ罪なんですね。主がこれこれの災いを与えられた、じゃあ諦めよう、ね、もうこんな死の影の地で私はじゃあ諦めてこれからずっと生きるんだっていう、そういう諦めも私が嫌われることですね。だから主に喜ばれることは、主が何かされたら、災いを送られたら、懲らしめを送られたら、立ち返って主に向かうこと、でそれに対して反発することとか、あと無視すること、これは本当に主の意味嫌うことです。はい、以上です。
さあ、お願いします。
人のブルボが私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にある。その名は不思議な助言者。力ある神。永遠の父。平和の君と呼ばれる。自身の中に与えられて、その自身の心の中に与えられたイエス様が成長していく、
イエス様を信じた人はですね、みんなその中に一人の御鳥子が与えられる。これは確かにイサクが言った通りです。でこれイサクだけでなくみんなそう でそれでその赤ちゃんはやがてどんどん成長していくんですね。で 私たちの地に植え付けられた雇られたイエス様はどんどん私たちの地で大きくなっていくんですけども、どのくらい大きくなるかどうかっていうのはその一人一人がいかに明け渡したかですね。そのうちに与えられた命にどれほど明け渡したか。だからある人はもう、ね、イエスさんが植え付けられたらもう1年でぐんぐんそのうちのイエスさんが大きくなる。でもある人のうちに与えられたイエスさんは10年経っても全然もう赤ちゃんのまんまで何も手足もがれたようなそういう状態だから、いかに明け渡すかで、それでイエス様にどんどん明け渡した人は、まあ、ここにイサクが今言った通りにその主権がそのイエス様の方にあって、でどんどんそのイエス様大きく不思議な助言者としての能力をそのうちで発揮されて、力ある神としての能力をそのうちで発揮されて、だから私たちのうちでこの不思議な助言者がいるんですよ。でその不思議な助言者の力強さの度合いを増し加えるためには、いかにうちにいますこの緑子イエス様に明け渡すか。でどんどん成長していって、力ある神、永遠の父、平和の君にまでなって、だから外の人がイサクを見た時に、もしイサクの地にいるこのイエス様が成長しているのを見たら、もうイサクを見てすごいイエス様に似たものだって見るんですけど、でもイサク自身はただイエス様に明け渡してるだけ。明け渡す度合いが大きければ大きいほど、そのイサクの中のイエス様が大きくなって、でそれでどんどんイエス様の性質を醸すようになっていく。だからイサクはぜひイエス様にどんどんどんどん明け渡して、イサクにうちにいる緑子イエス様ね、永遠の父、平和の君に呼ばれるまで成長させてください。これはイサクの頑張りじゃなくて、イサクがいかに、まああえて頑張りといえば、イサクがいかに明け渡すことに頑張ったかですね。
だから、うん、やっちゃいけないことをやらないことに頑張る、ね、しなければならないことはすることに頑張る。でこれ二つをすることによって、もうどんどんどんどんどんどん大きくなるんですよ。イエス様 その自分の中にいるイエス様の力。だから信仰っていうのは度合いがみんな違うでしょ。本当にパスタ言った通り、10年信じても今も全然あわあわあってやってる、ね、いつまで面倒見なきゃいけないのっていう人がいて、ね、信じてもう本当に1年ぐらいしか経ってないのに、もうなんかしっかりとしたクリスチャンとして他の人を導くまでになっている人たちがいるじゃないですか、うん、だからぜひダメだよって言ってることはやらない。それでイエス様を大きくするしなさいっていうことはするっていうことでイエス様を大きくしていく。この2つを、しっかりと捉えてやってください。イエス様の皆よって祝福します、私はちょっと恐ろしいなと思ったのが、人が神を離れてね、それで生きてて、そこで物事災いが起きても神に悔い改めて立ち返って、悔い改めて解決しようというその方法を絶対取らないんだなということは中三世の見事だと分かりました。ちょっと読んでください。
しかしこの民は自分を打った方に帰らず万軍の死を求めなかった。
そうなんですよ、主はね、民つってんですね、だから親が子供が間違った時に言っても聞かなかったら、それを制裁を加えますよ、ね、3日間テレビ禁止とか、ね、なんとか小遣い没収とか、ね、ゲーム1ヶ月禁止とか、携帯電話を取り上げるとか、ね、でそういう風にするじゃないですか。親だからするんですよ、なのに分からず屋の子、分からないやつっていうのは何をするかって言ったら、邪魔されたと思ってるの。だからいつかテレビで言ってました、 いい年してるやつがね、親からそのちょっと刑務をちょっとやめてくださいって言われたら20いくつの男ですよ、親殺した、
うん、
だから刑務をやめてね、それでもう部屋の中に閉じ込まらないでね、なんとか外に行って太陽に当たって、それでちょっと生活立て直してくださいって言っただけですよ親は、
うん、
非常にまといったことを言っただけなのに、そのおバカさんは自分の刑務やることを邪魔された、親がいなければそういうことを言う人はいないから、そして親殺したんですよ。だからどういうことかって言ったら、この13節の御言葉通り、ね、神をね、神に背を向けて離れて悪いことを知っている人は、その悪いことを自分が知ったことによって災いが来た時、ね、災いが来た時でも悔い改めてその災いから離れようとしない、そんでかえってもう主を探すどころか、もっと自分に悪い災いをもたらす人を探していく。結局はイスラエルそうだったんですよ、ね、頼りがいならないなと思ったら他の頼りがいをね、こう伺い立てていって、結局は自分が頼りがいにしてた人たちを通して滅ぼされる。だから何かあった時にヤクザに頼んじゃいけない、頼むんだったら警察に頼まなきゃいけない、ね、ヤクザに頼むと何か一見、ね、解決したかのように見えて、ね、今度解決したら今度ヤクザが私を脅かしてくる、お前この間面倒見たよねって、これせあれせって、
うん、
ね、だから悪い力に頼んじゃいけない。そうすると悪い力はそれをね、頼みを聞いてくれてからは、その自分に頼みを頼んできた人を自分の獲物にするんです、うん、獲物にして、それからはその人を餌食にする。だから良くないことが起きた時っていうのはヤクザじゃなくて警察に頼む。警察はね、解決した後にちょっと顔がせはしないから、
うん、
ね、顔がせちょっと私のために働けっていう警察は間違ってもしない。だからそういうことは一切してはいけないんです。イスラエルの民はこの時そうでした、ね、ヤクザみたいな国、ね、ヤクザチの国に自分たちの身を委ねたんですよ、守ってくださいって。そんで結局は滅びた。中7までちょっと読んでください。
そこで主はイスラエルから頭をも尾も夏目足の葉も足もただ一日で切り取られた。その頭とは長老や身分の高いもの、その尾とは偽りを教える預言者。この民の指導者は惑わす者となり、彼らに導かれる者は惑わされる。それゆえ主はその若い男たちを喜ばず、そのみなしごをもやもめをも憐れまない。皆が神を敬わず悪を行い、すべての口が恥ずべきことを語っているからだ。それでも怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。
この時イスラエルというのは指導者なるもの、ね、頭なる頭なるものが全部ね、悪どい人だったんですよ。悪どい主に対してね、主に背を向ける、主の教えをことごとく退く人たち、悪どい指導者たち。でもこの悪どい指導者たちを後押ししたのが偽預言者ですよ、
うん、
この時に、イザヤみたいな、ね、こういう預言者がたくさんいて、わーっと叫んだら、この悪どいね、 あの指導者たちがちょっとね目覚めたかもしれない。なのにほとんどの預言者がね、おあなたがなさることは正しいことですよ、こもってもですってやった。だからこの愚かな王、悪どい王たちがあの自分を立て直すそのね、あのチャンスを得られなかったんですよ。だから頭から尻尾ってよく言うでしょね、頭から尻尾までが全部腐っていった、うん、で民を導く王が腐っていて、霊的な導きをする、ね、預言者たちが腐っていた。だからどういうことかって言ったら、この悪どい指導者がいて、その悪どい指導者が頭となっていて、そしてちゃんとした言葉を、ね、教えない、ね、嘘つき、この預言者たちが、ね、あの尻尾となっていると、あの霊も肉も全部滅びる、ね、肉は王様によって滅びられて、ね、霊は偽預言者によって滅びに。だから少なくても王様は私たちはね、移民しない限りちょっとあの変えられないですよ、うん、ね、王様は、王様はこれ悪いなと思ったら移民するねっていうことなんだけど、霊のあの自分のあの預言者っていうのを変えることができるじゃん、霊だもんね、自分で取り締まることができるんですよ。だからあこれちょっと言ってること違うなと思ったらもう離れなければならない。でその基準があるんですよ。久しぶりの話になりますけれど、皆さんの前で皆さんを導く人、御言葉を教える人が言ってることが正しいことを言ってるのか聞いてください。ちゃんと言ったことにね、間に合った行動をしているのかちゃんと見てください。二つ目ですよね。三つ目、言ってることやってることが正しければ身がありますね。あの桃ね、あの植えたのにスモモは出ない。わかります、
うん、
だからこの3つを判断基準にしてください。言ってること、うん、やってること、うん、それによってなった身、
うん、
この3つを見てそれが正しかったら、その人はあの本当に従っていくべき主が立てられた預言者ですよ、
うん、
今言いましたよね。王様は私たちは決めることができない、選ぶことができない。だから王様嫌だったらその国離れるしかない。でも霊的な預言者、ね、は私たちは決められる。私たちの心は取り締まることができないから、王様はどんなに悪い王様でも心を取り締まることはできない、ね、見えない信仰を取り締まることはできないから。だから王様が悪い時、これどうしようもないなと思ったら、自民党どうしようもないなと思ったら自民党を票にあげない、ね、民主党どうしようもないなと思ったら民主党に、ね、票をあげない、ね、でそれでもみんなが一丸となって悪い、ね、あの党にあの入れているとするんだったら、まあ、これはこの国は進めないなと思ったらこの国を離れて他の国に移民する、良い国を、ね、選んで。でも心にあの決めることができる見えない信仰の面においては取り締まりができない。自分自身だけが取り決めができる。人が取り締まることはできない。自分自身で取り決めをすることはできる。だから見えない信仰は自分で決めることができるから、自分で決めてください。でその時に決める時のそのね、あの3つの確認の方法、言ってることちゃんと御言葉言ってるか、やってること御言葉に沿ってやってるか、ね、そして言ってることが御言葉、やってることが御言葉に沿ってやってることだったら必ずそれに沿っての良い実があるはずなんですよ、その指導者で。それがあるとするんだったら、あこれでよしっつってついていけばいいんですよ。で一番ね、あの困ることがあるの、この中で。どういうことか、言ってることちゃんと言ってる、やってることもちゃんとやってるのに実がない人がいるの、牧師の中でも、ね、でそういう人っていうのは何なのと思うでしょ。それはね、方法を間違ってるんですよ。聖書は言ってるんですよ、ね、 あのシトバウル、シトバウルは偉大な働き人ですよ。なのに主はね、あのヨーロッパに行けっていうのは主の御心だったんですよ。なのに彼はヨーロッパ在はなくてアジアに行って御言葉を伝えたんですね。そしたらそこで散々たる目にあって、もう災いに災いに遭うんですよ。でそれで彼は、お祈りをするんですね。主よ、どうしたことでしょうかって。そしたらね、タマスコですか、 どこですか、ヨーロッパ、なんだっけ、
マケドニア
の方から人がこうやって来てください、来てくださいって、その幻を見て、それでマケドニアに行って、でマケドニアっていうのはヨーロッパの、福音の始まりの入り口なんですよ、うん、それでマケドニアにおいて福音が述べ伝えられ、それがヨーロッパの中に入ってヨーロッパが福音化されるんですよ。だからどういうことかって言ったら、シトバウルが同じ福音を述べ伝えたアジアにおいてもね、まだマケドニアにおいても同じ福音を述べ伝えたのに、アジアでは御心じゃなかったから散々たる目に遭うんですよ。でもマケドニアに行ったら、行ってすぐね、家の教会ができちゃう、ね、だからどういうことかって言ったら、御心じゃないのにね、勘違いしてやってるとね、実がないの。一生懸命やってるのに、一生懸命やってるのに、その人がやってることは祈っている、奉仕もする、も一生懸命やってるのにね、言ってること、やってること正しいのに実がないんですよ。ということはね、主の御心じゃないことをやってるということ。だから私、知り合いの中に、ちょっとした知り合いの中に一人いますよ。その人は普通に家にいて、普通にね、主婦やってるべき人なんですよ。それで周りにちょっと困った人がいたら、その人のためにちょっと取りなしをする人なんですよ。なのにその人が何をするかって言ったら、人を取りなしたりしてるうちに祈祷院を始めたり、教会を始めたりね。救われない人は、その人もずっと苦労してるね。夫は仕事はなくなり、もうその人がそれを主の働きだって表に出た途端に子供はダメになり、ね、それなのに、それでも今もね、今またやってんのかな、やってるんですよ、ね、身がない、でやっちゃいけないことやってる。で言ってることは御言葉言ってる、やってることも御言葉に沿ってやってる、身がない、主の御心じゃない働きをしてる。そういうことなんです。御心じゃない働きをすると災いが起きる。やめなさい、やめなさいっていう、その信号なんですね。だから本当に皆さんはね、二つの王様をいつも選ばなければならないね。世の王様だよね。そんで自分の信仰の王様、イエス様についていく。世の王様が悪かったらそこから離れる。最後の時はこの預言者というのは本当に必要なんですよ。信仰に預言者はつきものですよ、ね、この預言者を間違えた預言者に出会っちゃうと皆さんもう元も子もない。だからイエス様が言ったんですよ、最後の時に本当に自分を養ってくれる人を気をつけて選びなさい。私はいつも気をつけて選びたいと思います。例えばの話でも、パスタがおかしいなと思ったら、私一番先に離れます。
置いて、
うん、そういうことはね、もうないと私は思ってますけど、でもそれないと思ってるだけじゃなく、私はすごく祈ってるんですよ。パスタが絶対にひまがらないように、腐らないように、もうパスタを目の前にして私ものすごく祈ってるんです。それは私っていうと安全のために、私の、うん、私の安全のために、こっち健やかじゃなきゃ困るもん。腐ってたらその腐った水が私に来ちゃうじゃん。だから自分たちを導く人のために祈りは必要です、ね、一家の夫のために、長のためにも祈りが必要。この国を導く指導者のためにも、ね、祈りが必要、ね、うちのね 教会で私たちを導いてくださるこのパスタのためにも私たちはもう本当に祈りがしています。以上です。
ハレルヤ、愛する様、私たちは誠にあなたの御前に過ちを犯す者、しかしあなたはそんな私たちを、立ち返ろうとする私たちをあなたが顧みて、暗闇のあったところに光を照らし、私たちのうちにその闇の部分をなくしてしまい、そして一人の緑子を私たちのうちに備えてくださったことを感謝します。どうか私たちのうちに与えられたこの一人の緑子イエス様をしっかりとこのお方に手放し、このお方に支配していただくことによって、私たち自身を死を闇から光へと作り変え、不思議な助言を与え、素晴らしいカウンセリングを死を私たちに与え、永遠の父として、平和の君として、あなたが常しえに立ってくださいますように。どうか私たちのうちに大きく大きく手を立ってください。今日いただいた全ての恵みの御言葉を、主をしっかりと私たちが私たちのうちに植え付け、これをもって日々整えられた歩みをなす生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ感謝します。ハレルヤ感謝します。